1。山道を登りながら、こう考えた。地に働けば角が立つ。情に差を刺せば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。住みにくさが高じると、安いところへ引き越したくなる。どこへ越しても住みにくいと悟ったとき、詩が生まれて絵ができる。人の世を作ったものは、神でもなければ鬼でもない。やはり、向こう三軒両隣に、チラチラする、ただの人である。ただの人が作った、人の世が住みにくいからとて、越す国はあるまい。あれば、人でなしの国へ行くばかりだ。人でなしの国は、人の世よりも、なお住みにくかろう。越すことのならぬ世が、住みにくければ、住みにくいところをどれほどか、くつろげて、つかの間の命を、つかの間でも、住みよくせねばならぬ。ここに詩人という天職ができて、ここに画家という使命が下る。あらゆる芸術の詩は、人の世をのどかにし、人の心を豊かにするがゆえに、たっとい。住みにくき世から、住みにくき煩いを引き抜いて、ありがたい世界を目の当たりに映すのが、詩である。絵である。あるは音楽と彫刻である。細かに言えば、映さないでもよい。ただ目の当たりに見れば、そこに詩も生き、歌も湧く。着想を紙に落とさぬとも、急想の恩は、郷里に起こる。丹精は、画家に向かって、戸松せんでも、五歳の絢爛は、おのずから心眼に移る。ただ、おのが住む世を、各感じ得て、霊台法寸のカメラに、行基国断の俗界を清く、うららかに収めうればたる。このゆえに、無声の詩人には、一句なく、無色の画家には、石鹸なきも、各人生を感じうるの点において、各煩悩を下脱するの点において、各症状界に出入しうるの点において、また、この不動不死の健康を混流しうるの点において、我利私欲の規範を相当するの点において、千金の子よりも、万丈の君よりも、あらゆる俗界の長寿よりも幸福である。世に住むこと、20年にして、住むに甲斐あるよと知った。25年にして、明暗は表裏のごとく、日の当たるところには、きっと影が差すと悟った。30の今日は、こう思うている。喜びの深き時、憂いいよいよ深く、楽しみの大いなるほど、苦しみも大きい。これを切り離そうとすると、身が持てぬ。片付けようとすれば、世が立たぬ。金は大事だ。大事なものが増えれば、寝る間も心配だろう。恋は嬉しい。嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔がかえって恋しかろ。 閣僚の肩は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまいものも食わねば惜しい。少し食えば飽き足らぬ。存分食えば後が不愉快だ。世の考えがここまで漂流してきた時に、世の嘘くは突然、座りの悪い角石の端を踏み損なった。平行を保つために、素早と前に飛び出した左側が、子孫寺の埋め合わせをするとともに、世の腰は具合よく、方三尺ほどな岩の上に降りた。肩にかけた絵の具箱が、脇の下から踊り出しただけで、幸い何のこともなかった。立ち上がるときに向こうを見ると、道から左の方にバケツを伏せたような峰がそびえている。杉かヒノキかわからないが、根元から頂きまでことごとく青黒い中に、山桜が薄赤くだんだらにたなびいて、継ぎ目がしかと見えぬくらい、もやが濃い。少し手前にハゲ山が一つ、群を抜きんでて、眉に迫る。ハゲた側面は、巨人の斧で削り去ったか、鋭き平面をやけに谷の底にうずめている。てっぺんに一本見えるのは、赤松だろう。枝の間の空さえはっきりしている。行く手は二丁ほどで切れているが、高いところから赤いケットが動いてくるのを見ると、登ればあそこへ出るのだろう。道はすこぶる難儀だ。土を鳴らすだけなら、さほど手間もいるまいが、土の中には大きな石がある。土は平らにしても、石は平らにならぬ。石は切り砕いても、岩は始末がつかぬ。掘り崩した土の上に、悠然とそば立って、我らのために道を譲る景色はない。向こうで聞かぬ上は、乗り越すか、回らなければならん。岩のないところでさえ、歩きよくはない。左右が高くって、中心がくぼんで、まるで一間幅を三角に食って、その頂点が真ん中を貫いていると評してもよい。道を行くと言わんより、川底を渡るという方が適当だ。元より急ぐ旅でないから、ぶらぶらと七曲がりへかかる。たちまち足の下で、ひばりの声がしだした。谷を見下ろしたが、どこで泣いているか、影も形も見えぬ。ただ声だけが明らかに聞こえる。せっせとせわしく絶え間なく泣いている。ほういくりの空気が、一面に蚤に刺されていたたまれないような気がする。あの鳥の鳴く音には、瞬時の余裕もない。のどかな春の日を泣き尽くし、泣き明かし、また泣き暮らさなければ気が済まんと見える。その上どこまでも登っていく。いつまでも登っていく。ひばりはきっと、雲の中で死ぬに相違ない。登り詰めた挙句は、流れて雲に行って、漂うているうちに、形は消えてなくなって、ただ声だけが空のうちに残るのかもしれない。岩角を鋭く回って、あんまなら真っ逆さまに落ちるところを、際どく右へ切れて、横に見下ろすと、菜の花が一面に見える。 ひばりはあそこへ落ちるのかと思った。いや、あの小金の腹から飛び上がってくるのかと思った。次には落ちるひばりと、上がるひばりが十文字にすれ違うのかと思った。最後に、落ちる時も、上がる時も、また十文字にすれ違う時にも、元気よく泣き続けるだろうと思った。春は眠くなる。猫はネズミを取ることを忘れ、人間は借金のあることを忘れる。時には自分の魂の居所さえ忘れて、正体なくなる。ただ菜の花を遠く望んだ時に、目が覚める。ひばりの声を聞いた時に、魂のありかが判然する。ひばりの泣くのは口で泣くのではない。魂全体が泣くのだ。魂の活動が声に現れたもののうちで、あれほど元気のあるものはない。ああ、愉快だ。こう思って、こう愉快になるのが詩である。たちまちシェレーのひばりの詩を思い出して、口の内で覚えたところだけ暗唱してみたが、覚えているところは二三句しかなかった。その二三句の中に、こんなのがある。
We look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter, with some pain is fraught.Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.
前を見ては、尻柄を見ては、物欲しと憧るるかな我。腹からの笑いといえど、苦しみの底にあるべし。美しき極みの歌に、悲しさの極みの思い。こもるとぞ知れ。なるほど、いくら詩人が幸福でも、あのひばりのように思い切って、一心不乱に前後を忘却して、我が喜びを歌うわけにはいくまい。西洋の詩は、無論のこと、シナの詩にも、よく万国の憂いなどという字がある。詩人だから万国で、素人なら一号で済むかもしれぬ。してみると、詩人は常の人よりも苦労症で、ボンコツの倍以上に神経が鋭敏なのかもしれん。長俗の喜びもあろうが、無量の悲しみも多かろう。そんならば、詩人になるのも考えものだ。しばらくは、道が平らで、右は雑木山、左は菜の花の蜜漬けである。足の下に時々タンポポを踏みつける。ノコギリのような歯が、遠慮なく四方へのして、真ん中に黄色な玉を擁護している。菜の花に気を取られて、踏みつけた後で、気の毒なことをしたと振り向いてみると、黄色な玉は依然としてノコギリの中に鎮座している。のんきなものだ。また考えを続ける。詩人に憂いはつきものかもしれないが、あのひばりを聞く心持ちになれば、微塵の苦もない。菜の花を見ても、ただ嬉しくて胸が躍るばかりだ。タンポポもその通り、桜も。桜はいつか見えなくなった。こう山の中へ来て、自然の景物に接すれば、見るものも、聞くものも面白い。面白いだけで、 別段の苦しみも起こらぬ。起こるとすれば、足がくたびれて、うまいものが食べられぬくらいのことだろう。しかし、苦しみのないのはなぜだろう。ただこの景色を一幅の絵として見、一巻の詩として読むからである。画であり、詩である以上は、地面をもらって開拓する気にもならねば、鉄道をかけて人儲けする了見も起こらぬ。ただこの景色が、腹の足しにもならぬ、月給の補いにもならぬこの景色が景色としてのみ、世が心を楽しませつつあるから、苦労も心配も伴わぬのだろう。自然の力はここにおいてたっとい。五人の正常を殉国に投やして、純子として純なる死境にいらしむるは自然である。恋は美しかろ。公も美しかろ。忠君愛国も結構だろう。しかし自身がその局に当たれば、利害のつむじに巻き込まれて、美しきことにも、結構なことにも、目はくらんでしまう。したがって、どこに死があるか、自身には下しかねる。これがわかるためには、わかるだけの余裕のある第三者の地位に立たねばならぬ。三者の地位に立てばこそ、芝居は見て面白い。小説も見て面白い。芝居を見て面白い人も、小説を読んで面白い人も、自己の利害は棚へ上げている。見たり読んだりする間だけは、詩人である。それすら、普通の芝居や小説では、人情を免れぬ。苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりする。見る者もいつかその中に同化して、苦しんだり、怒ったり、騒いだり、泣いたりする。取り柄は利欲が混じらぬという点に損するかもしれぬが、交わらぬだけに、その他の情緒は常よりは余計に活動するだろう。それが嫌だ。苦しんだり怒ったり、騒いだり泣いたりは、人の世につきものだ。世も30年の間、それを死として飽き飽きした。飽き飽きした上に、芝居や小説で同じ刺激を繰り返しては、大変だ。世が欲する詩は、そんな世間的の人情を鼓舞するようなものではない。俗念を放棄して、しばらくでも人界を離れた心持ちになれる詩である。いくら傑作でも、人情を離れた芝居はない。利費を絶した小説は少なかろう。どこまでも世間を出ることができぬのが彼らの特色である。ことに西洋の詩となると、人事が根本になるから、いわゆる詩歌の純粋なるものも、この境を下脱することを知らぬ。どこまでも同情だとか、愛だとか、正義だとか、自由だとか、浮世の観光場にあるものだけで、用を便じている。いくら私的になっても、地面の上をかけて歩いて、銭の感情を忘れる暇がない。シェレーがひばりを聞いて短足したのも無理はない。嬉しいことに、東洋のシーカはそこを下脱したのがある。菊を取る、通りのもと、悠然として南山を見る。ただそれぎりのうちに 暑苦しい世の中をまるで忘れた光景が出てくる。柿の向こうに隣の娘が覗いているわけでもなければ、南山に親友が飽食している次第でもない。挑戦と出世権的に利害損得の汗を流し去った心持ちになれる。一人有効のうちに座し、金を断じて、また嘲笑す。森林、人知らず。明月来たりて、愛照らす。ただ二十時のうちに、優に別健婚を建立している。この健婚の功徳は、ホトトギスや、金色夜叉の功徳ではない。貴賤、貴奢、権利、義務、道徳、礼儀で疲れ果てた後に、すべてを忘却して、ぐっすり寝込むような功徳である。二十世紀に睡眠が必要ならば、二十世紀にこの出世権的の趣味は大切である。惜しいことに、今の詩を作る人も、詩を読む人も、みんな西洋人にかぶれているから、わざわざのんきな編集を浮かべて、この桃源に遡るものはないようだ。世はもとより、詩人を職業にしておらんから、王位や延命の境界を、今の世に布教して広げようという心がけも何もない。ただ自分には、こういう環境が、演芸会よりも、舞踏会よりも薬になるように思われる。ファウストよりも、ハムレットよりも、ありがたく考えられる。こうやってただ一人絵の具箱と、三脚機を担いで、春の山路をのそのそ歩くのも、すべてこれがためである。延命、王位の司教を直接に自然から吸収して、少しの間でも、非人情の天地に昇用したいからの願い。一つの水教だ。もちろん、人間の一分子だから、いくら好きでも、非人情はそう長く続くわけにはいかぬ。延命だって年が年中南山を見つめていたのでもあるまいし、王位も好んで竹やぶの中に、蚊帳を釣らずに寝た男でもなかろう。やはり余った菊は、花屋へ売りこかして、生えた竹の子は、八百屋へ払い下げたものと思う。こういう世もその通り。いくらひばりと菜の花が気に入ったって、山の中へ野宿するほど、非人情が募ってはおらん。こんなところでも人間に会う。人参ばしょりの放火無理や、赤い腰巻きの姉さんや、時には人間より顔の長い馬にまで会う。百万本のヒノキに取り囲まれて、海面を抜く何百尺かの空気を飲んだり吐いたりしても、人の匂いはなかなか取れない。それどころか、山を越えて落ち着く先の、今宵の宿は、ナコイの温泉場だ。ただ、物は見ようでどうでもなる。レオナルド・ダ・ヴィンチが弟子に告げた言葉に、あの鐘の音を聞け。鐘は一つだが、音はどうとも聞かれる、とある。一人の男、一人の女も、見よう次第でいかようとも見立てがつく。どうせ非人情をしに出かけた旅だから、そのつもりで人間を見たら、浮世工事の何軒目に狭苦しく暮らした時とは違うだろう。よし、全く人情を離れることができんでも、 せめてお能拝見の時くらいは淡い心持ちにはなれそうなものだ。能にも人情はある。七木落ちでも隅田川でも泣かぬとは保証ができん。しかしあれは上三部芸七部で見せる技だ。我らが能から受けうるありがたみは、下界の人情をよくそのままに映す手際から出てくるのではない。そのままの上へ芸術という着物を何枚も着せて、世の中にあるまじき悠長な振る舞いをするからである。しばらくこの旅中に起こる出来事と旅中に出会う人間を、能の仕組みと能役者の所作に見立てたらどうだろう。まるで人情を捨てるわけにはいくまいか。根が私的にできた旅だから、非人情のやりついでになるべく節俭して、そこまではこぎつけたいものだ。難産や友好とは太刀の違ったものに相違ないし、またひばりや菜の花と一緒にすることもできまいが、なるべくこれに近づけて、近づけうる限りは同じ観察点から人間を見てみたい。芭蕉という男は枕元へ馬が威張りするのをさえがなことと見立ててほっくにした。世もこれから会う人物を、百姓も町人も村役場の書記もじいさんもばあさんも、ことごとく大自然の典型として書き出されたものと仮定して取りこなしてみよう。もっとも画中の人物と違って、彼らはおのがじし勝手な真似をするだろう。しかし普通の小説家のように、その勝手な真似の根本を探って心理作用に立ち入ったり、人事葛藤の詮議立てをしては俗になる。動いても構わない。画中の人間が動くと見れば差し支えない。画中の人物はどう動いても平面以外に出られるものではない。平面以外に飛び出して立方的に働くと思えばこそ、こっちと衝突したり利害の交渉が起こったりして面倒になる。面倒になればなるほど美的に見ているわけにいかなくなる。これから会う人間には超然と陶器上から見物する気で、人情の電気がむやみに双方で起こらないようにする。そうすれば相手がいくら働いても、こちらの懐には容易に飛び込めないわけだから。つまりは絵の前へ立って、画中の人物が画面の内をあちらこちらと騒ぎ回るのを見るのと同じわけになる。間三尺も隔てていれば落ち着いて見られる。危なげなしに見られる。言葉を変えて言えば、利害に気を奪われないから、全力を挙げて、彼らの動作を芸術の方面から観察することができる。余念もなく、理か美でないかと鑑識することができる。ここまで決心をしたとき、空が怪しくなってきた。煮えきれない雲が頭の上へもたれかかっていたと思ったが、いつの間にか崩れ出して、四方はただ雲の海かと怪しまれる中から、しとしとと春の雨が降り出した。菜の花はとくに通り過ごして、今は山と山の間を行くのだが、雨の糸が細やかで、ほとんど霧を欺くくらいだから、隔たりはどれほどかわからぬ。時々風が来て、高い雲を吹き払うとき、薄黒い山の背が右手に見えることがある。 何でも谷一つ隔てて、向こうが脈の走っているところらしい。左はすぐ山の裾と見える。深く込める雨の奥から、松らしいものがちょくちょく顔を出す。出すかと思うと隠れる。雨が動くのか、木が動くのか、夢が動くのか、なんとなく不思議な心持ちだ。道は存外広くなって、かつ平らだから、歩くには骨は折れんが、雨具の用意がないので急ぐ。帽子から雨だれがポタリポタリと落ちる頃、五六軒先から鈴の音がして、黒い中から孫がふうと現れた。ここらに休むところはないかね。もう十五町行くと茶屋がありますよ。だいぶ濡れたね。まだ十五町かと振り向いているうちに、孫の姿は影絵のように雨に包まれて、またふうと消えた。ぬかのように見えた粒は次第に太く長くなって、今は一筋ごとに風に巻かれる様までが目にいる。羽織は特に濡れ尽くして、肌着に染み込んだ水が体のぬくもりで生暖かく感じられる。気持ちが悪いから棒を傾けてスタスタ歩く。ぼうぼうたる薄墨色の世界を、幾条の銀線が斜めに走る中を、ひたぶるに濡れてゆく我を、我ならぬ人の姿と思えば、詩にもなる。句にも読まれる。ありていなる己を忘れ尽くして、純客観に目を作るとき、初めて我は画中の人物として、自然の景物と美しき調和を保つ。ただ降る雨の心苦しくて、踏む足の疲れたるを気にかける瞬間に、我はすでに市中の人にもあらず、ガリの人にもあらず、依然として市井の一樹子に過ぎぬ。雲煙非道の趣も目に入らぬ。落下丁重の情けも心に浮かばぬ。少々として一人、春山を行く我の、いかに美しきかは、なおさらに返せぬ。はじめは棒を傾けて歩いた。後にはただ足の甲のみを見つめて歩いた。終わりには肩をすぼめて、恐る恐る歩いた。雨は満目の樹梢を動かして、四方より骨格に迫る。非人情が血と強すぎたようだ。